皆さんおはようございます。 Good morning everyone。 今日もこうして皆様とご一緒に集まって礼拝を神様にお捧げできますことを感謝いたします。ようこそいらっしゃいました。 It is always so good to see you and to be able to worship together. Thank you so much for coming and worshiping with us today. さて、今から約3ヶ月ほど前の6月下旬でありますが、長野県にありますある施設におきまして全国伝道者研修会という集会が開催されました。この集会は主にこの教会の伝道者たちが集まり伝道の働きのための研修をする集会です。私相川もこの集会に参加させていただきまして大変恵まれたのでありますが、その研修施設に向かう際ちょっとした印象深い出来事がありました。その施設に向かう際、私たちは何名かの他の伝道者の先生たちとともにお茶の水教会で集まって、お茶の水教会から自動車に乗って現地へと向かったのですが、その際運転手は私でありました。お茶の水教会から自動車で長野県方面へ向かう際は、車を運転される方はよくご存知かと思いますが、お茶の水教会から向かう場合は通常ですと首都高速道路の飯田橋入り口より首都高速道路に入りまして進んでいくのが一般的かと思います。私も以前から幾度となくそのルートを使っておりましたので、飯田橋入り口より首都高速に入るつもりでおりました。ところが意外にも、念のためセットしておいたいわゆるカーナビがあるんですけれど、念のためセットしておきましたカーナビは私が考えていたルートと全く違うルートを指示したのであります。そしてそのカーナビが指示したルートはどう考えても遠回りのルートであります。そこで私はカーナビを無視しまして首都高速道路の飯田橋入り口へと向かったのであります。そして飯田橋入り口から首都高速道路に入ろうとしたその時、一つの看板が見えてきました。飯田橋入り口はただいま工事のため閉鎖中です。私はですね、本当にびっくりしてしまったんですけれども、そのようなわけで飯田橋入り口から首都高速道路に入ることができず、結果的にどうなったかといいますと、結果的にはカーナビがもともと示しましたやや遠回りな道よりもはるかに遠回りな道を行かなくてはならなくなったのであります。カーナビには最新の工事の情報も反映されてるんだなと私は本当に感心すると同時に、他の先生方も乗ってましたので自分の判断の方がするとですね、私は言ったんですね。このカーナビちょっとあんまり賢くないようなのでこっちから行きましょうと言ったんですけども、実は私の判断の方が、間違っていたということでですね、ちょっと私も恥ずかしくなってしまいました。 A few months ago there was a conference for ministers in Nagano PrefectureThe meeting was mainly for Churches of Christ ministers in Japan, and I was blessed enough to be able to participate in that meeting. But on the way to the conference, something unexpected happened. When heading to the conference site in Nagano Prefecture, we drove from Ochanomizu Church to the conference site with several other ministers, and I was the driver. When driving from Ochanomizu Church towards Nagano Prefecture, I think it is common to take the Metropolitan Expressway from the entrance called Iidabashi Entrance. That's the closest entrance of the expressway. In fact, I had taken that route quite a few times before, so I was going to do the same.On that day too. However, to my surprise, GPS system of the car gave me a route completely different the one I had in mind. The route the GPS system suggested was a long detour, obviously. So I ignored it and stuck to my plan, heading for the Itabashi entrance of the Metro Expressway. Then, as we were approaching the entrance of the expressway, we saw a sign that said the Itabashi entrance is currently closed due to the construction. As a result, we were unable to enter the expressway from the entrance and ended up taking an even longer detour than the route the GPS had originally suggested. I was impressed that the GPS was able to reflect the latest construction situation, but at the same time, I felt a little embarrassed for assuming that my judgment must have been the right one. さて、今申し上げましたこのカンラビにまつわるエピソードではないですけれども、私は時に自分の考えや判断を過信してしまい、何らかの失敗をしてしまうという時があるのではないでしょうか。私たちは自分の知識や自分なりの考えを元にしてこれが正しいと判断します。もちろんその判断が正しいという場合もありましょう。しかし私たちの判断がいつも絶対正しいわけではありません。なぜなら私たちの知識や私たちの考えには不完全な面がいつもあるからです。私たちの知識には限りがあります。私たちの考えには自分では気づかなくても偏りがあったり考慮されていない部分があったりするのです。そしてそのような私たちの不完全な知識や考えだけに頼って物事を判断していくとき、私たちは時に誤った判断をしてしまい、そして誤った道へと進んでしまうことがあるのです。ですから自分の考えや自分の判断を過信することは危険なこととも言えましょう。では私たちが何か大切なことを判断したり見極めたりする際、私たちは何を指針とすれば良いのでしょうか。実は本日与えられた聖書箇所でパウロはそのことについてテサロニケの教会の人々に伝えているのだと思います。 Now, somewhat similar to my story of the GPS, sometimes we become overconfident in our own thoughts and judgments andend up making some kind of mistake. We often make judgments based only on our own knowledge and based only on our own thoughts. Of course, there are times when our judgment is correct. Of course, sometimes our judgment may be correct.However, that does not mean that our judgments are always absolutely correct. That is because our knowledge and our thoughts are imperfect. Our knowledge is limited. Our thoughts are sometimes biased. And there are parts that we don't know.take into consideration without knowing. And when we rely on our imperfect knowledge and thoughts to make judgments, we often make the wrong decision and end up going down the wrong path. So it is dangerous to be overly confident in our own thoughts and judgments. Then, what should be our guide when we are making judgments or discerning important matters? In today's Bible passage, Paul talks about this to the people of the church in Thessalonica.
ところで、私が8回礼拝堂の日英合同礼拝で説教させていただく際には、ここしばらくテサロニケ人への手紙第1からシリーズで説教させていただいております。そして本日の聖書箇所は、テサロニケ人への手紙第1の5章12節から22節となります。ちょっと長いですので、先ほどは16節から読んでいただきましたけれども、本日の箇所はテサロニケ第1、5章12節から22節となります。以前にも申し上げましたが、この手紙の宛先でもありますテサロニケの教会は、新約聖書に言及のある教会の中では、もちろん多少の問題はあったんですけれども、比較的さまざまなことが順調にいっている教会のようであります。パウロもテサロニケの教会の人々がこの比較的良い歩みをしていたことをとても喜んでいました。パウロはテサロニケのクリスチャンたちにその良い歩みをぜひ続けてほしいと願っていました。そして本日見ておりますこの第5章でパウロはその歩みを続けるためのさまざまな指示をパウロは書いているようです。Now, my lessons in this 8th floor auditorium came from 1 Thessalonians for the past few months. And today, we are looking at chapter 5, verses 12 to 22. Because the passage is a little long, so we asked Brother John Mark to read from the verses 16 and the following verses, but today we are given chapter 5, verses 12 to 22. As I mentioned before, the church in Thessalonica was one of the churches mentioned in the New Testament that was doing relatively well, although there were a couple of problems, of course. So, Paul was rejoicing over Thessalonian Christians because they are doing relatively well. Paul wanted them to continue to walk the good path. And in chapter 5, we are looking at today, Paul gives them a few instructions so that they may continue to walk the good path. Now,本日の聖書箇所12節から22節は大きく2つの部分に分けて考えることができるかと思います。前半が12節から15節、後半が16節から22節であります。そして前半の12節から15節ではテサロニケのクリスチャンたちがその良い歩みを続けていくためのやや具体的な教えが書かれていると思います。本日その一つ一つを詳しく見ることはできませんけれども、12節や15節ではやや具体的な教えが書かれています。例えば、12節から13節では指導者を大切にしてください。13節では人々の間で平和を保ちましょうと書かれています。また14節から15節では互いに励まし合い、助け合い、寛容の心を持ちましょうということが具体的に書かれております。こうした教えを大切にしていくとき、教会は良い歩みを続けていくことができるのです。 Today's passage verses 12 to 22 can be divided into two parts. The first part is verses 12 to 15and the second part is verses 16 to 22. In the first part,
verses 12 to 15, Paul gives a couple of specific teachings to help the Christians in Thessalonica continue to walk their good path. For example, today we don't have enough time to look at these instructions carefully, in detail, but Paul gave them instructions like respect leaders in verses 12 and 13, live in peace with each other in verse 13, and encourage one another, help one another, and be patient with one another in verses 14 and 15. By holding on to these teachings, the church can continue to walk the good path. 一方、それに続きます、いわゆる後半部分、16節から22節では、では、その前半部分でパウロが述べた、その具体的な教えを実践していくときに大切な、クリスチャンが持つべき、いわば基本的な姿勢が書かれていると思います。つまり、その前半部分の具体的な教えで、指導を大切にしましょう。人々の間で平和を保ちましょう。互いに励まし合いましょう。そのようなことをパウロは書いたわけですけれども、そういった指導者を大切にするときも、人々の間で平和を保つときも、何をするにしても、いわば共通して、何をするときでも共通して大切なクリスチャンが持つべき基本的な姿勢をこの後半部分でパウロは述べているように思われます。その基本姿勢とは、端的に申しますと、その基本姿勢とはいつも神様を中心にするという姿勢であります。つまり何をするにしても自分の考えや自分の判断だけで何かをしていくのではなく、絶えず神様に心の耳を傾け、神様に心の目を注ぎ、神様により頼みつつ生きるという姿勢であります。Meanwhile, the second part of the passage, verses 16 to 22, describe the basic attitude Christians should have when putting these specific teachings into practice. This is the fundamental attitude Christian should have, which is important in all we do, whether it's respecting leaders, maintaining peace among people, encouraging one another, or helping one another, and being patient. Whatever we do, the attitude in verses 16 to 22 is important to us. And this so-called basic attitude is to always put God at the center of our hearts. In other words, whatever we do, we should not do things solely based on our own thoughts and judgment, but rather, it is important for us to constantly listen to God, focus on our hearts on God, and live our lives relying on God. では、神様により頼みつつ生きるためにはどうしたらよいのでしょうか。言い換えれば、神様に心の耳を傾け、神様に心の目を注ぎながら生きるためにはどうしたらよいのでしょうか。本日の聖書箇所の後半部分では、そのためのキーワードが少なくとも4つ示されていると思います。So, how can we live our lives?Relying on God. In other words, How can we live our lives listening to God and focusing our hearts on God? I believe that the second half of today's Bible passage gives us at least four key words for this purpose.
私たちが神様により頼みながら生きるためにはどうしたらいいのか、そのキーワードが少なくとも4つ今日の後半部分に書かれていると思うんですが、そのキーワードの1つ目は祈りです。17節、絶えず祈りなさいとあります。祈るとき私たちの心は神様に向けられます。そして私たちの思いを神様に伝えると同時に、神様からの励まし、神様からの知恵、神様からの導きを私たちはいただきます。祈るとき私たちは自分のさまざまな思いでかき乱されている心に平安を神様からいただき、神様によって心が支えられ前に進んでいくことができます。つまり私たちは祈りによって神様により頼みつつ生きることができます。一度の祈りで私たちの心が完全に平安になるとか、一度の祈りで私たちの生き方が完全に神様により頼む生き方へと変わるわけではないかもしれません。しかし祈りを通して私たちが神様に心を向け、神様に祈りを捧げ続けていくとき、私たちは神様により頼みつつ生きるものへと変えられていくのです。 The first keyword is prayer. Verse 17 says, pray continually. When we pray, our hearts are turned toward God. And as we bring our thoughts and our feelings to God in prayer, we receive encouragement, wisdom, and guidance from God. When we pray, we receive peace for our hearts that are troubled by our own various thoughts and feelings. And with God's support, we are able to move forward. In other words, through prayer, we can live relying on God. It may not be that one prayer will bring complete peace to our hearts, or that one prayer will completely change our way of life to a life that relies on God. Maybe one prayer may not make that happen. However, when we turn our hearts toward God through prayer and continue to do so, as we pray continually, we are transformed into people who live their lives relying on God.
神様により頼みつつ生きるためのキーワードの二つ目は、キリストイエス、18節であります。イエス様です。父なる神様は御子キリストイエスをお使わしになることにより、父なる神様ご自身を見える形で私たちに表されました。ですから聖書に記されている主イエスに心の目を私たちが向けるということは、神様に心の目を向けることと同じであります。主イエスが語った教え、主イエスの方に目を留めて主イエスに学ぼうとするとき、私たちは神様に心を向け、神様により頼みつつ生きるものへと
変えられていくのです。イエス様ご自身も次のように言われました。マタイの福音書の11章29節、私から学びなさい。
The second key word for living with reliance on God is Christ Jesus in verse 18. God the Father revealed himself in visible form by sending his son, Jesus Christ. Therefore, turning hers to Jesus, written in the Bible, is actually the same as turning our hearts to God the Father. When we focus on the teachings of Jesus and the way he lived and try to learn from him, we are transformed into people who turn their hearts to God and live with reliance on him.
The Lord Jesus himself said in Matthew chapter 11, verse 29, learn from me, that is Jesus. 神様により楽しく生きるためのキーワードの3つ目は御霊です。19節に御霊あります。すでに申しましたように、私たちは祈りを通して、また主イエスに学ぶことを通して神様により頼みつつ生きるものとされていきます。そして私たちがそのように変えられていくことは、私たちが祈るとき、私たちが主イエスに学ぶとき、神様が働いてくださるからです。その神様の働きは御霊、つまり聖霊の働きと言えます。聖霊なる神様が私たちを変え、神様により頼みつつ生きるものへとしてくださるのです。私たちは先ほど申しましたように祈り、またイエス様に心の目を注ぎ、聖書に書いてあるイエス様から私たちは学びます。私たちが祈り、イエス様から学ぶとき、私たちは変えられていきますけれども、そこに働いているのは神様の働きなんですね。それは御霊の働きと言えると思います。ですから本日の箇所でもパウロは言います。19節、御霊を消してはなりません。私たちが神様でなく自分の考えや判断を心の中心に置こうとするとき、私たちは聖霊なる神様の働きを妨げてしまいます。私たちは祈りつつ、イエス様に学びつつ、心の中心には聖霊なる神様にいていただきたいと思います。失礼しました。
The third keyword for living with dependence on God is the Spirit. Verse 19. As I have already said, we are transformed into people who live with dependence on God through prayer and through learning from the Lord Jesus. And we are transformed in that way because God works when we pray and when we learn from the Lord Jesus. And this work of God is the work of the Spirit, the Holy Spirit. God, the Holy Spirit, transforms us and enables us to live with dependence on God. That is why Paul says in today's passage, in verse 19, do not quench the Spirit. When we try to place our own thoughts and judgments instead of God at the center of our own hearts, we hinder the work of the Holy Spirit. As we pray and learn from the Lord Jesus, let us keep God at the center of our hearts.
そしてもう一つ、四つ目になりますけれども、神様により頼む、より神様により頼みつつ生きるために、パウロが私たちに示したキーワード、四つ目は予言です。20節。本日の箇所にあります予言とは、今日の私たちに照らして言えば、通常聖書の御言葉と言えると思います。聖書の御言葉は、聖書に書かれている言葉は単なる歴史の記録ではありません。聖書は昔の人の知恵を集めた書物でもありません。聖書は神様の御心、神様の知恵を私たちに示し、私たちが神様によって支えられ導かれていくために書かれた神様の言葉です。ですから私たちが神様により頼みつつ生きる上で聖書に耳を傾けることは必要不可欠なことだと言えると思います。詩編119編105節、あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。あなたの御言葉というのはもちろん神様の言葉ということです。私たちも聖書に聞き、御言葉に生きるものをさせていただきましょう。 One more key word for living with reliance on God is prophecies mentioned in verse 20. For us,The prophecies in today's passage basically means the Bible, the Word of God. The words of the Bible are not simply a record of history, nor is the Bible a collection of the wisdom of ancient people. The Bible is God's Word, written to reveal God's will and wisdom and toenable us to live our lives supported and guided by God. Therefore, listening to the Bible is essential if we are to live with reliance on God. Psalm 119 verse 105 states, Your word, God's word, is a lamp for my feet, a light on my path.May we too listen to the Bible and live by the word. 冒頭にも、この説教の冒頭にも申しましたように、本日の聖書箇所の宛先でもあるテサロニケの教会は、新約聖書に言及のある教会の中では、もちろん多少の問題はありましたけれども、比較的さまざまなことが順調にいっている教会だったようです。そしてパウロはテサロニケの教会が引き続き良い歩みを続けてほしいと願っていました。本日の聖書箇所ではそのためのパウロの教え、指示が書かれており、それらの指示の土台としてパウロは、何をするにしてもいつでも神様により頼むことを忘れないでくださいとパウロは言っているのです。この説教の冒頭で、私相川が自分の考えや判断を過信してしまい大変な遠回りをしたというエピソードをご紹介しました。私たちの考え、私たちの判断はいつも正しいわけではありません。間違っている場合も多々あります。だからこそ私たちはいつでも神様により頼むことが大切なのです。テサロニケの教会はさまざまなことが比較的うまくいっていたようですが、そのような時こそ人は自分の考え判断を過信してしまいがちです。私たちも同じではないでしょうか。私たちもいつでも神様により頼むことが大切なのです。
As I mentioned at the beginning of this lesson, the church in Thessalonica seems to have been doing relatively well. Paul wanted the church in Thessalonica to continue its good path. The instructions Paul gives in today's passage are for this purpose. And Paul says that the foundation for living this way is to always rely on God in everything you do. At the beginning, I quickly shared my story of rejecting GPS, prioritizing my own judgment. Our thoughts, like that, our thoughts and judgments are not always correct. They are often wrong. That is why it is so important for us to always rely on God. The church in Thessalonica seemed to be doing relatively well, but it is precisely at that people tend to overconfident in their own thoughts and judgments. The same is true for us. It is important for us to always rely on God.
さて最後になりますが、お茶の水教会の今年のテーマは感謝であり、本日の聖書箇所にも含まれているテサロニケ人への手紙第1五章16節から18節がそのよりどころとなっています。いつでも喜んでいなさい、いつも喜んでいなさい、すべてのことについて感謝しなさい。いつも喜ぶ、すべてのことを感謝するということは、何でも無条件に、いわば無理やり喜んだり感謝したりするということではないと思います。そうではなく、本日共に考えますが、神様により頼んでいくという生き方をしていくことが本当の喜びや感謝につながっていくのだと思います。先ほど神様により頼む生き方のために大切なこととして4つのキーワードを申し上げました。祈ること、主から学ぶこと、聖霊によって導かれること、聖書に耳を傾けられることということを申し上げましたけれども、私たちがこうしたことを大切にしながら神様により頼んでいくとき、私たちは私たちの考え、私たちの判断だけでは見えてこない喜びや感謝が見えてくるのだと思います。私たちの考え、私たちの判断だけでは私たちはどう見えるでしょうか。私たち自身はどう見えるでしょうか。私たちはさまざまな問題と日々直面する小さな弱い存在です。しかし神様により頼むとき、私たちは私たちの弱さに働く神によって支えられ、強められ、前に進んでいくことができるのです。私たちは日々問題と直面します。体の弱さを覚えるときもあります。私たちの判断、私たちの考えだけで見るならば、究極的には私たちには希望はありません。で、私たちの弱さに働かれる神様により頼んでいくとき、私たちには喜びと感謝が与えられるのです。私たちの弱さに働かれる神様は、私たちの最大の問題、最大の弱さともいえる私たちの罪、私たち自身は絶対に解決することができない私たちの罪さえ、イエス様を通して引き受けてくださり、私たちに喜びと感謝を与えてくださるのです。イエス様をお使わしになった神様により頼んで歩んでまいりませんか。
ありがとうございました。
Meanwhile, this year's theme for Ochanomizu Church is gratitude, based on 1 Thessalonians chapter 5, verses 16 to 18, which is part of Bible passage for today's lesson. Rejoice always, give thanks in all circumstances. I don't believe that rejoice always or give thanks in all circumstances means to force ourselves to feel happy or grateful for everything in an unconditional way, if we will. Rather, I believe that as we live our life with dependence on God, we will find true joy and gratitude. Earlier, I mentioned four keywords: prayer, learning from the Lord Jesus, being guided by the Holy Spirit, and listening to the Bible as the important elements of a God-dependent life. When we value these things and rely on God, I believe we begin to see joy and gratitude that we cannot see with the eyes of our own thought and judgment alone. In our human sight, judging by our human standard, we are small and we are weak in front of various problems that we face. However, when we rely on God, we are supported, strengthened, and able to move forward by God, who works in our weaknesses. We will face problems. There will be times when we feel physically weak. In moments like this, based solely on our own thoughts and judgments, it is difficult to find hope. Ultimately, we are hopeless. However, when we rely on God, who works in our weaknesses, we are given joy. We are given gratitude because God works in our weaknesses. Through Jesus, God even takes on our greatest problem, the greatest weaknesses, our sin. And God the Father gives us joy and gratitude. Why don't we walk, rely on God, who sent this Jesus? Thank you for listening.